知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は国際芸術祭愛知2022について、国際芸術祭愛知組織委員会事務局の辻さんにお話を伺います。辻さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、国際芸術祭愛知2022始まって随分経ちましたけれども、ラジオをお聞きの皆さん、各会場をご覧になりましたが、まずは改めて国際芸術祭愛知2022とはどのような芸術祭でしょうか。
はい、国際芸術祭愛知2022は世界32の国と地域から100組のアーティストが参加する国内最大級の国際芸術祭の一つです。主な会場は一宮市のほか、名古屋市東区にある愛知芸術文化センター、常滑市、そして名古屋市有松地区の4つです。現代美術に加え、演劇、音楽、ダンスなどの舞台芸術作品を上演するパフォーミングアーツ、リサーチやレクチャー、ガイドツアーなど5つのプログラムで構成するラーニングプログラムなど、ジャンルを横断して展開しています。テーマはスティルアライブ、今を生き抜くアートの力。これを多角的に解釈しまして、現代美術、パフォーミングアーツ、ラーニングプログラムの3つのプログラムを通して最先端の芸術を愛知から発信しています。
詳しく紹介をしていただきました。本当に幅広くいろんなものを楽しめる、目にすることができるいい機会だなと思います。
はい、
そして私たちの住んでいる一宮市会場についても、ぜひ見どころなどを含め紹介していただけますか。
はい、一宮市会場は大きく一宮駅エリアと美祭エリアの2つに分かれています。駅から増田神社の後方にある展示場所に続く一宮駅エリアでは、祈り、病、生と死、ケア、メンタルヘルスなどがテーマの作品を、オリナス一宮、一宮市役所、そして旧一宮市立中央看護専門学校など7カ所の展示場所で楽しんでいただけます。一方、美祭エリアでは国島株式会社、旧毛織物工場のノコギリに、美祭障害学習センター住み会館が会場となっています。一宮市の繊維業の歴史を感じられる作品などを展示しています。それぞれの展示場所に歴史がありまして、それに応答する作品が楽しめるということに、とても魅力があると思っています。一宮市は他会場と比べてもまたかなり広域になるんですね。なので丸1日かけて楽しんでいただける内容となっていると思います。
もう今辻さんにお話いただいただけでもたっぷりと一宮市会場だけでもこんなにも見どころがありますからね。
はい、
そしてもうその場所の歴史だとか、もう文化もね、感じていただける、そんな作品がたくさんありますもんね。という私も実は一宮市だけでも全部回れていなくって、ちょこちょこ回っている感じなんですが、まだまだ楽しみがいっぱいです。
はい、
そして国際芸術祭愛知2022を楽しんでいただくために、今回は今月の広報にも掲載されていましたトピックを紹介していただきましょう。まずは国際芸術祭愛知2022のロゴについてです。ハートの形や、それからこの赤い色にも意味や思いが込められているんですよね。このロゴはどんな風にできたんでしょうか。
はい、ハートの形は赤と白の二重のハートが愛知県全体の形状と、また知多半島と渥美半島に囲まれる三河湾の形状を連想させること、それからスティルアライブというテーマから生きる意味を象徴する心臓をイメージさせることから生まれたものです。愛知県の愛や、この地に対する愛情という意味も重なっています。
いろんな思いが込められているんですね、はい、
そしてこの赤い色なんですけれども、はい、名古屋市南部などの地域のお祭りで親しまれる大人形の賞状の色だったりですとか、はい、常滑焼きなど愛知県をイメージする複数の赤を集約してできたものになってます。
この赤の色にもそういったいろんな意味合いがあるんですね、はい、そして辻さんはそれぞれの会場をご覧になっていると思うんですけれども、はい、特に印象に残っている作品、難しいかもしれませんが教えていただけますか。
はい、まず一宮市会場で印象に残っているのは、はい、アンネ・イムホフさんというあのドイツの作家なんですけれども、あの旧スケート場を丸ごと使った大型の映像作品を展示しています。でこのアンネ・イムホフさんというアーティストなんですが、はい、世界で最も今注目されるアーティストのうちの一人と言われている、大変あの注目を浴びているアーティストです。あの写真では伝わらない魅力があると思いますので、ちょっとその場でしか感じられないような空気をぜひ現場で味わっていただけたらなと思います。
そんな素晴らしい方の作品がこの一宮にあるわけですもんね、はい、そしてねこの一宮の皆さんにはこの旧スケート場というのは懐かしい場所でもあるかと思いますので、またこの作品の飾られたその空間もね楽しんでもらえるといいですね、
はい、
他にはどうでしょう。
はい、愛知芸術文化センター会場はですね、はい、現代美術展、パフォーミングアーツ、ラーニングプログラムの3つ全てを楽しんでいただけるあのジャンルを横断するっていう芸術祭である愛知2022の象徴的な場所になってます。その中でもですね、個人的に印象に残っているのはバイロン・キムさんという作家のサンデーペインティングという作品です。毎週日曜日にその日の空を絵に描いて、その上に起きた出来事を手書きしている作品なんですね。また有松地区会場は伝統工芸の有松なるみ絞りと江戸時代の風情が残る街並みで有名ですけども、はい、手工芸や歴史的な街並みなどに応答する手から生まれた作品を展示しています。中でも、例えばですね、秋猪俣さんは生き物を題材にした作品で知られる日本のアーティストです。今回はミノムシに有松絞りの布のかけらを渡してミノを作ってもらうという映像作品を展示しています。こちらが個人的にも印象的でした。というわけで、はい、4つの会場でそれぞれ異なる視点からテーマのスティルアライブ、今を生き抜くアートの力を感じられるのではないかなと思っています。ぜひですね、4会場すべてに足を運んでいただけたらなと思います。
そうですね、一宮会場だけと言っていいと思いますね、はい、本当にすべての会場それぞれの楽しさが面白さがありそうですのでね、はい、回らなくてはいけませんね、
はい、
ではチケットの購入方法など詳しいことが知りたい場合、どこを見ればいいでしょうか。そしてまた公式ガイドマップはどこで手に入りますか。上手な使い方などあればぜひ教えてください。
はい、詳細は国際芸術祭愛知2022の公式ウェブサイトをご覧ください。公式ガイドマップはウェブサイトからもデータをダウンロードしていただけるほか、各会場のインフォメーションで無料配布しています。一宮市の場合はオリナス一宮と旧一宮市立中央看護専門学校で手に入ります。ガイドマップにはですね、4会場の各展示場所の位置だけではなく、推奨ルートの回り方だったりですとか、公共交通機関の情報、そしてパフォーミングアーツの公演情報、各街中会場の立ち寄りスポットまで掲載しています。ガイドマップを片手にアートを鑑賞しながら街歩きも楽しんでいただけたらなと思います。
そうですね、これから少しずつきっと涼しくもなっていくでしょうからね、はい、ゆったりと楽しみたいですね。では改めて会期時間をお知らせください。
はい、国際芸術祭愛知2022は10月10日月曜日、これ祝日まで、開催しています。開館時間は愛知芸術文化センター会場と一宮市会場は午前10時から午後6時までです。一宮市役所のみ午後5時15分までなので注意してください。月曜は休館日なのでお気をつけください。常滑市会場と有松地区会場は午前10時から午後5時までで水曜休館となってます。
では辻さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、 国際芸術祭愛知2022は現代アートに触れたことがあってもなくても楽しんでいただける内容になっています。会場や展示が行われている建物の歴史に応答する作品がたくさんあり、鑑賞を通して地域の魅力を再確認できる機会にもなると思います。ぜひ会場に足を運んでいただけたらと思います。
今日はたっぷりと辻さんに国際芸術祭愛知2022の見どころなど紹介をしていただきました。辻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回辻さんにお話しいただいた国際芸術祭愛知2022については、広報一宮8月号7ページに紹介されています。お問い合わせは国際芸術祭愛知組織委員会事務局、電話番号052-971-3111、 052-971-3111、 博物館管理課0586-857435、 0586-857435です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはエコアクション一宮令和3年度の活動報告のお知らせです。市では地球温暖化対策実行計画エコアクション一宮を策定し活動しています。計画では市の施設から排出される温室効果ガスを令和3年度から10年間で平成27年度と比べ 24% 削減することを目標としています。令和3年度に排出された温室効果ガスは平成27年度から 11.4% 減少しました。また環境負荷の少ない商品などを率先して購入するグリーン購入に取り組んでいます。令和3年度のグリーン購入の割合は全体で 74.9% となりました。今後も削減目標の達成に向けた取り組みを引き続き推進していきます。お問い合わせは環境政策課、電話番号0586-459953、 0586-459953 です。続いては女性剣道教室のお知らせです。日時は9月1日から11月10日の木曜日午前10時から11時全10回、会場はスポーツ文化センターです。対象は市内在住在勤の女性、受講料は5850円で保険料を含みます。初回に料金を持参してください。お問い合わせはスポーツ課内スポーツ協会、電話番号0586-857078、 0586-857078 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。